中央病院のワンポイントセミナー。こんにちは、池原亮です。皆さんは自分の体調や家族の体調のことなどで疑問に思ったことや、聞きたいけど誰に聞いたらいいのかわからないってことはありませんか？この番組は西宮市立中央病院の先生方に各テーマに沿ったお話を伺ってまいります。少しでも皆さんの疑問を解くお手伝いができたらと思います。今日は西宮市立中央病院整形外科金子恵子先生にお話を伺いたいと思います。金子先生、よろしくお願いいたします。
お願いします。
今日はどのようなお話をしてくださいますか？
はい、整形外科の病気といえば、皆さんはまず骨折を思い浮かべると思いますが、
はい、
今日は患者さんの数はいわゆる骨折と比べて少ないですが、ちょうどこの時期からちょくちょく見られる意外と知られていない赤ちゃんの股関節脱臼の話をしたいと思います。
はい、
この病気はこれまで様々な予防啓発や乳児検診の実施などにより、昔と比べて随分と減少していますが、この一方で関心が薄れて、歩行開始後足を引きずって歩く跛行という状態で見つかり、診断が遅れて治療に難渋してしまう例も出てきている現状があります。
はい。
ですので、これからお孫さんが生まれる予定のおじいちゃん、おばあちゃんや、あとお父さん、お母さんになられる方なのに、こういう病気があることを知っていただくためにお話ししていきたいと思います。
はい、よろしくお願いしたいと思います。今日のテーマは先天性股関節脱臼のお話ということですね。先生、ではこの病気はどんな病気か教えてください。
はい、それでは説明しますね。
はい、お願いします。
この病気は赤ちゃんの足の付け根の股関節というところに起こるもので、この股関節というのは太ももの骨の大腿骨という骨の頭である大腿骨頭というところと、それを覆う屋根の部分である球蓋というもので成り立っています。
はい。
この股関節が外れたり、外れかかったりする病気で、完全に外れての完全脱臼、関節が外れかかっているのは亜脱臼、股関節の屋根に当たる部分の発育が悪いために起こるものを球蓋形成不全といい、3種類あります。
はい、3種類あるんですね。どんな赤ちゃんが脱臼をするんですか？
はい、この病気は女の子に多く、一般に男の子の約5倍から7倍と言われています。
はい、
これは女の子の方が関節が柔らかいからと考えられています。また骨盤位という子宮の中でお尻を下にして膝が伸びた状態、まあ、いわゆる逆子ですね、
はい、
で生まれたり、特に寒い地域や今からの時期である秋から冬にかけて生まれるお子様に多いと言われています。寒いと赤ちゃんを衣服などでくるんでしまう傾向があったりするからです。
はい、
また右側の股関節よりも特に左側の股関節に多く、家族に股関節が悪い人がいる、いわゆる家族歴のある赤ちゃんが多いです。
はい。
現在、およそ1000人に1人から3人の子に発生していると言われています。
これから寒くなる季節、特に注意しないといけないということ、それから右よりも左という特徴もあるということですね。原因は何ですか？
はい。もともと赤ちゃんが生まれてきた時に持っている内因性因子と言われるものに、出生後の外因性因子が加わって脱臼が発生すると言われています。
はい、
この病気には先天性という名前がついていますが、日本もそうなんですけども、欧米などで生まれた時から脱臼しているわけではないので、最近この病気の名前は先天性股関節脱臼とは言わずに発育性股関節脱臼と呼ばれるようになってきています。
はい、
具体的に言いますと、この病気は明らかな遺伝をする病気ではありませんが、股関節が緩いとか骨盤や大腿骨の形が悪いなど、 股関節が外れやすい素因を持っていることに加えて、出生後の悪い環境があると脱臼してしまうのではないかと考えられています。
うん、
後からお話ししますが、この出生後の悪い環境から赤ちゃんを守ってあげることがとても重要になってきます。
うん、これ赤ちゃんはどんな症状が出てくるんですかね。で、どのようにして診断をしていくのか続けて教えてください。
はい。この病気は現在1ヶ月検診や3、4ヶ月検診で発見されることが多く、
はい、
例えば左右の太もものシワの数が違ったり、
うん、
左右の足の長さが違ったり、赤ちゃんの股関節の開き具合が悪かったり、膝を曲げた状態で股関節を広げるときにフリッという音がするなどの症状があります。
はい、
病院での実際の診断は股関節が脱臼しているかどうかエコー検査やレントゲン検査をして調べていきます。
うん、結構赤ちゃんのおむつ替えしているときにも気づく可能性もあるということですね。治療方法はどうしていくんですか？
はい、生後3ヶ月ぐらいから股関節が外れている場合や外れかかっている場合は治療装具をつけます。
はい、
この装具はリーメンビューゲルといい、足を M 字に保護する装具です。
うん、
チェコで開発され1950年代に日本に導入されました。このリーメンビューゲルという装具を赤ちゃんには、まあ、大変かわいそうなんですけれども約12週間つけてもらいます。
はい、
この装具療法でだいたい7割程度のお子さんは治るのですが、
うん、
装具で整復するのが難しい時があります。
はい、
この装具で治らない場合は入院して1、2ヶ月間足を牽引してその後ギブス固定を行います。
はい、
しかしこれらのいわゆる保存療法で脱臼が整復されなかった場合は手術を行うこともあります。また装具や手術で股関節が一旦整復されたとしても股関節の解剖学的な不適合や股関節の周りの筋肉のアンバランスなどが少なからず残っているので、整復後も成長がするまで経過観察を行いますので、
うん、
定期的な外来受診が必要となります。
はい、
このうち経過が不良の場合には、まあ、骨盤の骨を削ったり補正手術を行うこともあります。
うん、
このように成長が終了する男の子で、まあ、17歳から18歳ぐらい、女の子で15歳から16歳くらい頃まで長期にわたって病院に通わなければならなくなってしまいます。
はい、
また脱臼の整復自体が遅れてしまうと子どもの頃に痛みなどの症状がなかったとしても大人になった時に股関節痛や歩行障害を引き起こす変形性股関節症の原因になりうると言われています。
うん、
ですのでしっかり適切な時期にきちんと診断し治療することが大切です。
ああ、なるほど。先生のお話でこの病気赤ちゃんが生まれてからの環境が大切というようにお話ししてくださいましたが、何かこの予防方法があるとか、まあ、ご家族の方、周りの方、どのようなことを気をつけたらいいよというアドバイスありますか？
はい、いろいろここまでお話ししてきましたが、赤ちゃんが脱臼しないようにするために大切な予防方法についてお話ししていきます。
はい、お願いします。
はい、赤ちゃんの抱き方やおむつの当て方など扱い方を注意することにより発生を減らせたり、また症状の悪化を妨げたりすることができると言われています。
はい、
特に赤ちゃんが歩き始めるまでに次のことに注意してあげてください。
はい、
赤ちゃんを仰向けで寝かせるときは自由に足を動かせるようにしてあげてください。
はい、
具体的には両膝と股関節を曲げてアルファベットの M の字のように足を開いた状態を基本としてください。
うん、なるほど。
また両足を外から締め付けて足が伸ばされるようなきついおむつや洋服は避けてあげてください。
はい、
靴を交換するときも赤 赤ちゃんの足を持ってお尻を持ち上げるのではなく、
うん、
きちんと直接お尻に手を入れて持ち上げて交換してあげてください。
あ、イメージでは赤ちゃんの足をこうポッと持っておむつ替えするイメージありますね。そうではなくて直接お尻に手を入れて持ち上げてあげるということですね。
お尻に、はい、持ち上げて交換してあげてください。
はい、わかりました。そして
はい、次に赤ちゃんを抱っこしてあげるときは、
はい、
正面抱きのコアラ抱っこをしてあげてください。
あらあら、これもまたイメージ違いますね。
そうですね、はい、これはどういうことかと申しますと、
うん、
赤ちゃんを正面から抱っこしてあげると両膝と股関節が曲がった、またアルファベットの M の字のように足を開いた状態でお母さんやお父さんにしがみつく形になります。
はいはい、
この赤ちゃんの抱っこの仕方は、そうですね、動物園で目にしたことがあるかもしれませんが、
うん、
それでコアラが木に捕まった形であることから、コアラ抱っこと言われています。
はい。
同じように、両膝と股関節が M 字型に曲がって使える正面抱き用の抱っこ紐を使うことも問題ありません。
うん、
また赤ちゃんは乳児期になると顔を左右どちらかに向ける向き癖ができます。
はい、
この向き癖はだいたい3ヶ月を過ぎると自然に改善すると言われています。
うん、
しかしいつも顔が同じ方向ばかり向いている向き癖は、向いている側の反対の側の足がしばしば縦膝姿勢となってしまい、これが股関節の脱臼を誘発することがあります。ですので向き癖がある場合は反対側の足の姿勢に注意してあげてください。
はい、
つまり赤ちゃんは抱っこされている時も、うん、寝ている時も、まあ、赤ちゃんの足は両方の膝と股関節が十分曲がった M 字型で、
うん、
外側によく動かしているのが理想で、両足が M 字型に開かず伸ばされた姿勢や縦膝姿勢を取ったり、足が内側に倒れた姿勢を取ったりすると、
うん、
股関節が徐々に脱臼してくることがあるのです。
はい、
赤ちゃんがま脱臼しないようにこれらのことに周りの大人の方々は十分注意してあげてください。
はい、まず大人の方ができることはおむつ替えをする時のおむつの替え方ですね。それから抱っこをする時の抱っこをする方向、
そうですね、はい
ですね、そして、赤ちゃんがどちらかの方向を向く癖がある時にはその癖を見極めてあげてということも大切ということですね。
はい、そうです。
先生が先ほどお話ししてくださった中に、右側と左側であれば、はい、左側の股関節に多く見られるという傾向があるというようにお話ししてくださいましたけれども、
はいはい、
これは何か関係があるんですか？
これはね、特に原因がはっきりと今の時点で分かってないんです。
では日常生活の中で気をつけるということでは、はい、その右側左側では左側が多いというのは関係なくということなんですね。
そうですね、はい、
わかりました。女の子の方が多いということですが、なんとなく足の運動も赤ちゃんの間はさせてあげることもあると思うんですが、運動させてあげるのも柔らかいからこう結構いろいろと方向をね、運動させてあげると思いますが、その運動方法などは気をつける必要性はないですか？
そうですね、通常される分に関しては特に
大丈夫ということですね。はい、わかりました。いろいろとね、これからの季節、一番はお洋服もたくさん着せてあげるということになるので、一番そのお洋服を着せてあげることも気をつけていかないといけないということですね。
そうですね、足を締め付けるということが予防するということが重要になってきますので、それだけちょっと注意していただければいいと思います。
はい、わかりました。先生、赤ちゃんがあれ足の調子ちょっと悪いなっていうのは、はい、お父さんお母さんとかおじいちゃんおばあちゃんなんかどんなことをしてた時に気づいたりするんですか？
そうですね、だいたいおむつ替えの時に、うん、赤ちゃんのちょっと足の動きが悪いとか股関節がちょっと、うん、あれ硬いなっていう感じでちょっと気づかれる方が いますね。
うん、あの片方だけしかならないんですか、両方なるっていうことはないんですか。
大体はね、あの変則って言いまして片側だけが多いですね。
あ、
はい、
じゃあ左右の動きの違いを感じた時にはあれって思う必要性がある。
はい、左右、そうですね、あのおっしゃる通りで、うん、あの左右 の、 あの違いの差が重要になってきます。
はい、これはじゃあおむつの変えるときに、おむつの変え方も大切でしたけど、おむつを変えるときにちょっとチェックをしてあげる方がいいということですね。
はい、そうです。
はい、あのこれ脱臼をね、赤ちゃんがまあしてしまうというのはやっぱ生まれ持ったものがあるということですよね。
はい、
これお父さん、お母さん、まあ、おじいちゃん、おばあちゃん、何らかの、はい、状態でちょっと股関節の調子が悪いなという親御さんいらっしゃったら、赤ちゃんの様子をやっぱりしっかり見てあげる必要性はありますか。
そうですね、だいたい例えばお父さんよりもお母さんとか、うん、おばさんとか、
はい、
まあ、女性の、まあ、身内ですね、うん、そういう方にちょっと股関節のちょっと病気をお持ちの方がいる家系の赤ちゃんはちょっと注意深く見た方がいいとは思います、
ね。はい、あの子どもの頃に、まあね、気づかずであるとか症状が出なくてそのまま大人になった場合、はい、もう大人になったら股関節に関するこう病気というのはそんなに現れないものでしょうか。
そうですね、あのいわゆるね、あの赤ちゃんの時にあの診断されずに、まあ、きあの知らずにこう大人になっていくと、まあ、大体皆さんあのお知りになっているのは変形性股関節症って言いまして、はい、そういうちょっと病気として大人になってから現れてきて、
うん、
症状が出てくることがあります。
あ、じゃあ子どもの頃に一応気づいて、治療をしてもらう方が大人になった時には出にくいということですかね。はい、
そうですね、あの大人、子どもの時にきちんとあのその股関節をきちんと治療すると、はい、大人になってからそういうあの症状がのリスク出るリスクっていうのがちょっと、うん、あの軽減される傾向はあります。
うん、これはじゃあ小さい時に気づいてあげる必要性がやはりありますね。
そうですね、うん、特にあの歩き始める1歳頃までに、はい、あの気づいてあげると治療もまあ比較的赤ちゃんにとって負担が少ないですし、うん、はい、いいと思います。
はい、これからね、まあ、今までも赤ちゃんの体点検したり観察して ね、いるとは思いますけど、またちょっと違う意味で足元もチェックしてあげるとともに、はい、まあ、一番は抱っこですね。
そうですね、はい、
抱っこの体勢を少し考えてあげる必要性があるなとすごく先生のお話を聞いていて感じました。
はい、
さあ最後になりますけれども、リスナーの皆さんに一言お願いしていきたいと思うんですが、先生いかがでしょうか。
はい、それではこれまでの話をまとめます。
はい、
寒い地域や、まあ、これからの11月から3月くらいの寒い時期に生まれたり、家族に股関節の悪い人がいるとか、いわゆる逆子と言われる骨盤位で生まれたり、うん、女の子などこれらのうち複数のことが当てはまるような時は、特に赤ちゃんの扱い方に気をつけてあげて、検診をきちんと受けるようにしてください。
はい、
また1ヶ月と3、4ヶ月検診を受けた時に股関節脱臼が疑われた時、まあ、通常整形外科に受診していただくとは思いますが、それ以外にも何か心配になることがあればいつでも受診してください。
はい、何かちょっと不安だなと思うことがあれば、ぜひ整形外科の方にご相談をお願いしていきたいと思います。さあ今日は西宮市立中央病院整形外科金子恵子先生に先天性股関節脱臼のお話をしていただきました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
中央病院のワンポイントセミナー、お問い合わせは西宮市立中央病院まで、0798-64-1515、64-1515です。 この番組は西宮市の提供でお届けしました。